ル安らぎの部屋サーズタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けします。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。作詞作曲内野翔子さんで新しいこの日、どうぞ。新しいこの日をお届けしました。というわけで、待ちに待った白馬終わってしまったんですけれども、昨日までは、長野の白馬で白馬キャンプというキャンプが行われていて、それに私も参加、させていただいたんですけれども、やっぱすごい楽しいキャンプでした。やっぱりもうなんか毎年本当にすごい楽しみなキャンプで終わってしまってちょっと悲しいなっていう風に思うんですけれども、やっぱ今年もすごい楽しいキャンプでしたし、同じこの素晴らしい恵みを受けて帰ってきたんですけれども、そうですね、そういえば白馬行く前の話からちょっとしたいと思うんですけど、そう白馬行く前にね、そういうこういうことがあったんですよね。私のちょうど家の裏とかに面するところに、ほんとすぐ近くに徒歩1分ぐらいのところにマレーツというスーパーがあるんですけど、まあほんとすぐ近くなのでよく私も通ってるスーパーなんですけど、それに行って帰る時の道に、カラスがね、黒い物体をツンツンってついてるんですよね。で、何をつついてんだろうと思って、私は最近、ゴキブリの胸に遭遇することが2度ぐらいあって、ああもしかしてゴキブリかなとか思いながら気持ち悪いなとか思って見てたんですけれども、私が近くを通るときにカラスが上にパタパタパタっと飛んで、そのついてた虫の様子をじっと見てて、何をついてたんだろうと思って、よく見てみると、なんとですね、カブトムシのメスだったんですね。そう、ああカブトムシのメスだと思って、で本当のカブトムシで、なんで東京でこのアスファルトの上にいるんだと思ったんですけど、ただ私か、過去にカラスに刺されたことがあるんで救出したいと思ったんですけど、ちょっと怖かったんですね。するとその時に、後ろからマレーツ帰りのおじいちゃんが、それに気づいてカブトムシを拾ってくれて、いるって言われたんで、いるって言われたけどどうしようとか思ったんですけど、でも助けたいと思ったので私はそのまま、もらって帰ったんですね。で、まあ、ちょうどそれが白馬の 3,4 日前で、もうすぐ白馬だし、長野でこのカブトムシたちを逃がそうと思って、タチっていうか一匹しかいないですから、このカブトムシを逃がそうと思って、まあいろいろ土とかゼリーとか買ったりして、瓶に入れて、まあ少しの間買って、まあ長野で逃がしたわけなんですけれども、まあおそらくそのカブトムシは多分買ってたやつが逃げたやつなんじゃないかなと思います。周りに森とか何もないし、まあどうやってこんな家の近所まで全然森も何も自然もないところの住宅地に来たのか分かんないですけれども、まあそんなことがあったりしたんですけれども、無事白馬にこのカブトムシを返してきました。というわけで、まあこの話からなんですけれども、結構白馬ネタを今日は中心にいろいろ話したいなと思っております。というわけで次の曲に行きたいと思います。次の曲は 作詞作曲小畑めぐみさんでマラナタ、どうぞ。マラナタをお届けしました。で、白馬ですね、私はまあ楽しみなことは本当に山ほどあるんですけれども、その中の一つに、やっぱり甥っ子と会えることがすごい楽しみなんですね。甥っ子は、今お姉ちゃんたちが神戸に住んでるので、神戸に、いるのでなかなか会う機会が、なくて、その中で会えるイベントの一つが白馬キャンプなので、そこで会えるのがすごい、楽しみだったりして、そこでいつも大きくなったなとか思いながら、成長を見たりしてるんですけど、まあ、今年も、甥っ子たちに会ってきました。もう相変わらずすごいすごい可愛くてですね、まあ、私はなんか最近もうほんとちっちゃい子がもうほんと大好きで、もう他の教会のちっちゃい子たち見てて、あ、可愛いなとか思って、もう甥っ子となるともうほんと可愛くてですね、ほんとおばさんバカすぎるでとか言って周りの関西の人に、突っ込まれたりとかしちゃったんですけれども、もうほんと可愛かったです。でね、一番下のヨセフっていう子がいて、まあ、よっちゃんとかクーちゃんとかいて呼んでるんですけど、まあ、そのクーちゃんがすごく可愛くて、可愛いんですけれども、まだちょっと人見知りが少しまだ残ってるようで、ちょっと全然懐いてくれなかったんですね。ねえ、ほんとね、来年までに、来年はクーちゃんは2歳か3歳とかそんな年なんですけど、それまでには慣れてくれてるといいなと思ったり、しています。なけで、まあもう一つ白馬といえばめちゃくちゃ楽しみというか、賛美大会というのがあるんですけど、これは毎年、本当に神様の恵みによって使用させてもらってるんですけれども、ヤングの賛美大会と子供の CS の賛美大会と、あと大人の賛美大会とあって、本当これも恵みによって、子供も CS も中高生のやつも、大人のやつも、私はサックスとドラムも1曲 CS の方いただいたのが、まあ、総楽者として、出演させていただいたんですけれども、本当に特に、びっくりしたのは中高生ですね。もう私より年下の、年代になっていつの間にかなってしまったわけなんですけれども、中高生の高校生たちの20歳までの人たちのグループがもう本当に上手な人ばっかりで、もう本当にすっごいレベルが上がっててびっくりしたんですけれどもね、本当に普通に聴いてて気分良くなる感じの、本当にすごい、上手な人たちばっかりで本当にびっくりしました。特にもうあのエシュルンちゃん、毎年、CS の時に1位を取っていた、エシュルンちゃん、本当にやっぱカラーの上はすごかったですね。もうなんか確実に、本当に毎年レベルアップしてて、今年のレベルアップも本当に半端なかったんですね。もう本当にすごいなっていう風に思いました。もう彼女の曲を聴くたびに、私はすごい感動してました。本当にすごかったです。そしてまあ総楽する時も本当にすごい恵みを受けて、楽しかったですし、聴いてても本当に恵みを受けたっていうか、本当になんか聴けば聴くほど元気になるっていうか、やっぱそ、それに乗った賛美って力があるものだなっていうふうにすごい思いました。で、大人の賛美大会は、 大きい大町文化会館というところで行われたんですけど、まあ、そのグループも結構本当にいろんなグループがレベルアップしてて、で、私はまあカマンダーシップというグループで、参加させていただきました。それでですね、まあ、そのカマンダーシップは、今回衣装がですね、お父さんが以前に沖縄に、レコーディングの、レコーディングをしに沖縄に行っていて、その時に、みんなの衣装を調達してきた、その衣装を着たんですけど、女子はムームーっていう、まあ、アロハな感じの服で、でお父さんとか男子はアロハシャツっていう感じ、もうすごい南国な雰囲気だったんですけど、まあ、その衣装が結構、好評だったし、私もちょっと好きな感じだったので、どんぐらいまで来たかな、もう奉仕っていうかドラムの奉仕が、あるまで来てたりとかしてて、そういっちゃんって言って妹のいっちゃんもずっと来てたんですけれども、そんな可愛らしい衣装だったんですけど、まあ、賛美も本当にすごく楽しくてですね、また今回も本当にいろんな賛美が、レベルアップしていましたね。本当に聴いてても楽しかったし、そうしててもすごい楽しかったです。本当に祝福されました。というわけで、あ、次の曲に行きたいと思います。次の曲は作詞作曲ダビデ前田で天の故郷に憧れて、どうぞ。
天の故郷に憧れて、思いを賛美に乗せて、主のお庭で喜び歌を、主の御顔は大きみて、
しました。まあ、そういえばこの曲もよく賛美大会とかで歌われてましたね。そういえばですね、私は、まあ、九州とかに、よくちっちゃい頃とか小学生低学年の頃とかに一緒に遊んでた友達とかがいて、まあ、幼馴染っていう幼馴染は、まあ、九州の、まあ、その教会の友達くらいしかいないぐらい、いないぐらいっていうか、まあ、私は結構いろんな引っ越しとか結構いろいろしてたんで、あまり幼馴染っていう感じの関係の子があんまりいなかったんですけど、まあ、九州に何人か、まあ、その幼馴染と呼べるような友達が少ないですけれども何人かいて、まあ、でもなかなか白馬でもね忙しいし話す機会とかそんなに、なかったんですけど、今回ですね、幼馴染のえんちゃんっているんですけれども、木原エルサレムで、なんか一緒に賛美作ろうかみたいな話をまあしてたりしてて、まあでも 結局その時には時間あんまりなかったんで一緒に作ることはしなかったんですよ。えんちゃんとあともう一人、よしきくんっていう、ゴスペ山里ゴスペルクラブという長崎のグループでベースを弾いてた方なんですけどと3人でいろいろ話したりとかサミル話したりどうやって作ろうかみたいな話とかしたりとか今でこういうことがあったよとか今こんなことしてるよみたいな話をいろいろしたりしたんですけれどもやっぱさすがもう私たちはもう22に今年なるんですけどやっぱもうみんな大人になってるんだなっていうことを、実感しました。なんか本当に自分よりも、みんなしっかりしていてもう本当びっくりしました。そんなわけでまあいろいろ喋ってる中でも刺激になったわけなんですけれども、本当に YOSHIKI 君とかなんかもう12年ぶりとかに多分話をしたと思うんですけども、なんか久しぶりいろいろ今日のこととかいろんな話ができてよかったなっていうふうに思います。というわけで次の曲に行きたいと思います。次の曲は作詞作曲淵野翔子さんでリジョイスリジョイスです。どうぞ。お届けしました。そして今日も、このコーナーに行きたいと思います。安らぎの蓋を吹いてみたコーナーです。今回ですね父ちゃんの新曲を吹いてみたわけなんですけど、ハレリア主に感謝せよという曲を吹いてみました。吹いてみたというのはこれはちょっと音が違くなくて、ちょっと前に撮った音源になってしまうんですけど、ハレリア主に感謝せよという曲です。これはですねラジオに入ってるのかな、この曲ハレリア主に感謝しようという曲、結構好きな曲なんですけど、この曲を吹いてみました。一回だけ私もライブでもやったことあるな、この曲ハレリア主に感謝しようという曲です。聞いたことない方もしかしたらいると思うんですけど、この曲を今日は最後にお届けしたいと思います。それでは作詞者の曲ダビデ前田さんで、まあ、今回は作詞インストバージョンでハレリア主に感謝せよお届けします。どうぞ。 はい、ハレルヤ主に感謝せよお届けしました。今日もお別れの時間がやってきました。皆さんいかがだったでしょうか。明日のゴスペル安らぎの部屋のパーソナリティは山川さんご夫妻でぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さんさようなら。